レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテさて始まりました、なんちゃらアイドル、なんちゃらアイドルの青春のなんちゃラジオです。こんにちは、こんばんは。あー、くしゃみが出そうです。あのね、さっき帰ってきたんですよほんで帰ってきたら、帰ってくる途中はそうでもなかったんですけどお帰ったらお腹が空いてしまったので、最近ね、Uber Eats が24時間営業になったの知ってますか？みんな。最近でもないですね、ちょっと前からですけど。それでまあ、その Uber Eats が夜中でも頼めるっていうのが私の QOL クオリティオブライフを、まあ、そう、上げてるというか、下げてるというか、ちょっとどちらかわかんないですけど、まあ、私の生活のね、助けになってるんですけど、それで、牛丼屋の牛丼を頼みました。ほんで、待ってる間にね、ラジオ撮ろうと思ったんだけど、思ったより早く来たので、食べました、さっきね。うん。でさ、Uber Eats の話なんですけど、Uber Eats 私、課金してるのね。Uber One ってやつ。月に500円ぐらい払って。で、それの何がいいかっていうと、ま、いろいろあるんですけど、一番いいのは、配達料がほとんどの店舗で0円になるんですね。で、まあ、Uber One、入ってる店舗、まあほとんど 90% ぐらいの店舗が Uber One入ってるので、その配達料が0円になるんですけど、その0円になる、その何なんつろ0円になる日本語が、その何ですか、基準じゃなくて、何ですか、その基準じゃなくて、ゼロ円になる理由じゃなくて、なんていうんだっけ、なんていうんですか、あれ、そのやり方、なんでしたっけ、あれ、基準でいいか、0円になる、なんだ、その理由がねちょっと待って、ここで尺使ってんな。0円になる、ちょっと待ってね、その0円になる、条件があって、条件出たわ。よかったね、みんな待っててね。1分ぐらい待ってたんじゃない、ここでみんな。0円になる条件が1個あるんですよ。条件出たね。条件が出てよかったね。終わっちゃうとこだったよね、ラジオが。もう、どうするよ、どうなるよ、どうなるよってことですけど、その条件が1個あるんですよ。なんだっていう。なんだって言うと、よいしょ。基本的になんですけど、一つの注文で、同じ店舗でね、1200円以上頼むことが条件になってるわけ。条件にね。で、まぁ、Uber Eats を頼むときって、基本ね、お店で食べたりするよりは割高になっているので、だし、まあ、基本的な、お店、お弁当とか頼むときって、まあ、基本的に1200円超えることがね、まあまああるんですけど、普通に頼むでは。 頼むでは。でもね、牛丼屋って、まあ、店舗で食べるよりはウーバーイーツで頼むとさすがに高くはなるんだけど、でも、安いわけ。例えばですけど、すき家の話をしますね。すき家の話をすると、すき家の牛丼、何もトッピングしてない牛丼だと550円なんですよ。550円にしかなんない。で、まあ正直、牛丼一つだけ頼むんだったら、550円で1200円になるまでやんなくても、その配達料と、加味しても、その方が安い気もする。まあ多分、まあ距離によるけど、550円の牛丼一杯頼んで、まあまあ、20分以内で来るような場所だったら配達料って3、400円ぐらいのもんだから、まあ、1000円ぐらいで多分頼めるけど、その550円の牛丼頼んで1個だけ頼んで1000円になっちゃうんだとしたら、1200円分頼んで1200円になった方がお得じゃないですか。私はそう考えるわけ。じゃあ、まあ、せっかくね、その、配達料分ってさ、私が食べることはできないでしょ、配達料を。な、損してる気持ちになるのよ。じゃあ、その牛丼頼むときも1200円にしたいなって思うんだけど、すき家で、じゃあ550円安すぎる。2杯頼んだところで1100円にしかならない。まあ、2杯も食べれないしね。じゃあ、トッピングをしようってなるわけですよ。じゃあ、好きや、何が好きですか、みんな。ネギ玉？ニンニクとかもあるね。あー、まあ、カルビとかもいいけどね。カルビもね、さっき見たら、カルビ牛丼1000円ぐらいだったかな。ギリ足りないかな。ぐらいで。でもまあまあ、私がね、一番好きなのは、3種のチーズ牛丼。4種 ?3 種 ?3 種 ?4 種3種とか4種とかないか？ちょっとごめんなさいね。わかんないけど。チーズ牛丼がすごい好きなんですよ。で、さっきそれを見たら、チーズ牛丼、ウーバーイーツの値段、まあ、店舗で食べるといくらか忘れちゃったけど、ウーバーイーツの波乗りじゃねえや。波乗り。イエーイ。波乗りじゃなくて、波盛りの値段が880円だったわけ。なるほど、880円。880円ということは、320円足りないね。320円足りないわ。合ってる？合ってる。そう。で、これでね、すごーく、じゃあこのチーズ牛丼の波乗り、言えない。波盛り頼んで、880円にしかならない。で、でもできるだけ1200円超えたいんだけど、どうせ880円頼んでも1200円ぐらいになっちゃうからね。はい、配達料と込みだと。だから1200円にしたい。けど1200円をできるだけ超えたくないわけ。できるだけ1200円ぴったりちょうどにしたいの。で、どうするかっつったらトッピングですよ。トッピング？まあ、なんつうの？サムギョプサルじゃなくて、サブのおかず。つまり、汁物とかね。サラダとか。ま、いろいろありますけど、それでぴったりのがあるの。それがなんていうかというと、豚汁卵セットが、さっき見たらね、ちょっと、あんまり確認とかしないでくださいね。今ちょっと、多少酔っ払ってるし、今記憶だけで話してるからちょっと申し訳ないけど、そのぴったり、その、豚汁卵セットが、320円だったの。え、じゃあこれで3種のチーズ牛丼と、3種 ?4 種ごめんなさいね。チーズ牛丼と、豚汁様、卵セット、ちょっと滑舌も悪いな。豚汁卵セットを頼んだら、1200円ちょうどになるから、めっちゃいいじゃんって思うでしょみんな。思ったと思うんだけど、これね、一個結構デカめの欠陥があるわけ。それ何かというと、チーズ牛丼に卵いらないんですよ、私。みんなもいらないと思う。え、わかんない。いる人もいる？でもさ、チーズがあるわけだから、
卵が入っていく隙がないの。チーズと卵どっちもはいらないじゃん。じゃあちょっと声でかいのうるさいね。じゃあ豚汁だけにしようとすると足りないの。豚汁だけだと多分300円だったかな。まあちょっとセットの分割安、卵が割安にはなってるんだけど、さっきその豚汁だけ追加でしようと思ったら1180円とかで、いや、そうなると1200円に届いてない20円のせいで配達料込みで1500円ぐらいになっちゃうみたいな。え、これはダメだと思って、でも卵はいらない。え、じゃあどうしたらいい、私どうしたらいいですかって街中聞いて回って、さっきね、隣のアパート隣の人にピンポンって、すいません、これどうしたらいいですか、卵いらないんですけど、でも豚汁はちょっと欲しいけど別に豚汁はなくてもいいんですよねつって、アパートの全部の住人に聞いて回ったの。そしたら、いや、大盛りにすればいいんじゃないって。大盛りにすればいっぱい食べれて卵もないしいいんじゃないって言われたわけ。隣と隣の隣の人がね。あ、それは、よっしゃ、それはいい考えだと思って。大盛りにしましょうって見てみたの。で、産地のチーズ牛丼ですよ。あ、ちなみに、私はチーズ牛丼の話ばっかりしてるけど、その大盛りにするっていうアイデアを、その町中の人からね、消防士さんから教えてもらった時に、調べたわけ。じゃあ、チーズを諦めて普通の牛丼を盛りとかにした方が得なんじゃないかって思ったわけ。チーズ正直家にもあるし、盛ることはできるから。でも、その普通の牛丼だと550円ですから、その大盛りにしても、頭の大盛りにしても、特盛りにしても、その1200円超えないの。すごい安いなと思ったんだけど、メガ盛りにして初めて1200円超えるんですよ。そのメガ盛りなんて食べられるわけないじゃん、と思って。で、ちょっと戻りますけど話が。3種のチーズ牛丼です。じゃあ3種のチーズ牛丼はどうしたらいいんだと思って。で、1個私が考えたのは、まあ大盛りぐらいだったら正直食べれる、腹ペコだから。で、大盛りにした上で、豚汁だけを、単品をね、豚汁だけ単品をつけたらどうなるだろうと思って、それを一回こう入力してみたんですよ。そしたら、1360円ぐらい。全然いいよね。正直。誤差みたいなもんでしょ？でも、いや、もっとギリを狙えるんじゃないかって、豚汁に、私はそこまで、すごく、欲してるわけじゃないと思って。まあ、豚汁。まあ、嬉しいけど、やっぱ牛丼食べて豚汁食べると、豚汁半分ぐらいで、なんか豚汁結構具多くて疲れるなって思うことが多かったから。で、豚汁マストじゃないと思って。で、豚汁がマストじゃないなら、でも豚汁がなくて大盛りだと、まだそんな1000円ぐらい、200円足りないと思って、やっちゃう？私はもう私のお腹どうこう聞きまして、下を向いてね、こうお腹ね、どうですか、いけますか、どうですかって聞いて、いけます、いけます、そうです答えてくれたので、で一応ね、またアパートの人にどうですか、いけますか、私いけますかって、アパートの人と消防士さんと、コンビニの店員とね、警察官とみんなに聞いて回って、いけますか、いけますかって、あ、いけるんじゃないですか、いけるんじゃないですかって、そうだから行けまして、何の話だって話ですけど、で前提からまずおさらいすると、普通の牛丼だと足りない、550円だからね。で、普通のチーズ牛丼でも880円だから足りない。で、普通の牛丼をプラス豚汁でも足りない、1180円。で、普通の牛丼の大盛りと豚汁だと1360円、まあ悪かないけど、豚汁ちょっとマストじゃないって思った時に、じゃあ牛丼を、3種のチーズ牛丼をたくさん頼んで食べようって思ったの。だからね、やってやりました。特盛りを頼みまして、3種のチーズ牛丼、これでね、多分1260円だったから、60円でいけまして、
行きましたから、まあ、正直サービス料とかかかるから1400円くらいになっちゃったんだけど、サービス料ってなんだって思ったけどね。まあでもサービス料でしょう、夜中だから。まあその1260円にギリギリでやって、その1400何十円かだったけど、はっしゃ、特盛りをね頼みました。頼んでやりました。です。まあうん、なんか20分で来るって言ったけど来なかったですね、夜中だから。夜中結局40分ぐらいかかったんじゃない、 TikTok ばっか見たんでしょ。まあまあまあ、で特盛り頼みまして、で、まあ、さっきちょっと時間かかったかもなと思って、もう一回ちょっとだけチンし直して、でもね、チンし直す話をしてもいいですか。ちょっともう今日本当はね、最近やってるゲームの話をしようと思ってたんだけど、ちょっと喋りすぎちゃってるので、今日はウーバーイーツの話だけにしますけど、スキヤのね、うん、どこ、松屋でもそうかもしれないけど、スキヤの牛丼頼むと、ほら、発泡スチロールの、こう、パックに、プラスチックの、蓋がね、被ってくるんですよ。来たんですね。ね、ちょっと温め直したいとき、まあ、そのままチンしようかなって思うじゃん。マジで気をつけた方がいいですよ、あれは。っていうのは、私はもう何度もこの失敗を繰り返しているから二度としないようにしてるんだけど、発泡スチロールってね、結構熱に多分弱いんですよ。特に、その、油が触れているところが熱くなりすぎると、溶けるのね、発泡スチロールが。だから、そのままチンすると、まあ、ご飯部分は基本的には大丈夫なんだけど、その肉が触れてる部分とチーズが触れてる部分が熱しされすぎて、油ってほら水よりも熱くなるでしょ、なるんですけど、その熱された油がこう発泡するのにじゅんじゅわじゅんじゅわじゅわじゅわってこう入り込んでって溶けて、で最悪の場合穴が開くわけですね、その穴が発泡スチロールに。あと蓋とかもぐにゃぐにゃになるし、だから私は気をつけてやりましたけど、まあ温め直したいなって人はお皿に移し直した方がいいです。発泡スチロールが溶けて、まあ、縁だったらいい、縁だったらいいし、正直発泡スチロールのちょっとぐらいさ溶けてさ、肉にへばりついても食べちゃったそんな大丈夫だろうと思うけど、でも、その、底、底面にもし穴が開いたら、ことだからね、マジで。食べても食べてもだから、下から出てって、もうどんどん減っていく一方。だから、気をつけてください。で、私は特盛り頼んだけど、食べきれないので、ちゃんと食べきれない分をお茶碗に移した。でも、スキヤってさ、こう、消費期限が書いてあるの、蓋っていうか、レシート蓋に貼ったんだけど、2、3時間しかないの。2、3時間中に食べてくださいみたいな。だから、その届いてあったかいまま食べてくださいっていうのが消費期限になってるんだけど、どう思う？どう思う？まあ、大丈夫かな。大丈夫か。そんな遅くなんだければ大丈夫か。明日の朝とかだったら大丈夫か。どうだ？消費期限ってさ、消費期限の話してもいいですか？ちょっと消費期限の話をしますけど、賞味期限でもいいんだけど、例えばね、じゃあ、消費期限が、明日って書いてあったとしよう。明日まで、この、まあちょっと生物っていうかそういうお惣菜系だとちょっとあれだけど、消費源だと何がある？例えば、まあ、買ってから一週間は大丈夫。ソーセージとかでしょうか。じゃあ一週間前に買ったソーセージの消費源が今日だとしよう。今日だった場合、今日のきっと
夜中の12時、0時ちょうど明日になるまでは絶対に大丈夫ってことでしょ？だってそれは消費期限の中だから。じゃあ、そっから、その明日になっちゃったけど、その今日まで、今日の12時までは絶対大丈夫だけど、今日の続いて0時1分、24時1分になっちゃって、これもう食べれないかっていうと、多分食べれると思うんですよ。1分しか経ってないからね。で、1分しか経ってないソーセージ、大丈夫な状態。まだ食べれる。まあギリギリだけど、まだ食べれる状態でしょ？で、じゃあもし、それからさらに1分経っちゃった。0時2分になっちゃった。で、でも、さっき大丈夫だった0時1分のソーセージが、そっから1分経ったことで、ダメにはならないと思うの。さっき、そうだって0時1分まで大丈夫だったんだから、0時2分になっても1分しか経ってないから大丈夫でしょ？じゃあ、それを続けて、じゃあ0時3分、0時4分、どんどん続けていって、まあ1時間経った。多分大丈夫。2時間経った。多分大丈夫。っていうのを続けていったら、え、じゃあ、いつ明確に終わるの？この食べ物がって思うわけ。さっきまで、だって1秒、さっきまで大丈夫だったけど、あ、今もうダメだっていうことではないじゃない。その虫がビューン飛んできてパチッ止まったとかだったら、あ、これで、あ、今死んだなって思うかもしれないけど、こう、腐りゆく最初の1秒って、どこなんでしょうねって思いました。思いました、私は。だから、生まれる瞬間よね。鎖が。だから菌が生まれる瞬間。菌が食べれないところまで食べ物を凌駕する瞬間っていうのが明確にあるのかって思った。思ったよ。なんて言うんだっけ、こういうの。あのさ、数学的思考、数学的機能法。あ、そうだそうだ。数学的機能法は自然数に関する主張が任意の自然数に関して成り立つことを示すための手法です。例えば、P カッコ1が成り立つことを示した場合、P カッコ1プラス1が成り立つことを示す。これ全く私同じこと言ってますね。P の1が成り立つなら P の1プラス1も成り立つであろうっていう、これ数学的機能法だわ。これをずっと思ってる。ずっと思ってるわ、私。寝ても覚めても。熱っ。なんだ。ゲームの話をしようとしたんですけど、最近マザー3をやって楽しくて、マリオ RPG をやってすごい楽しくて、今マザーのね、マザーをね、やってます。それでは、皆様、ごきげんよう。あおはるちゃんでした。